はい、今週もよろしくお願いします。全くね、気の利いた一言で始まってないですけれども、今週もリスナーの皆さんどうもありがとうございます。毎週毎週たくさんの、リスナーをありがとうございます。ダルカラドポッドキャストですが、あれだよね、ダルカラドポップ自体がさ、夏からしばらくやってねえからさ、このポッドキャストもね、ダルカラドポッドキャストなのか谷健一ポッドキャストなのかわかんなくなってるけど、いやー、でもここ数週間聞いてくれてた皆様にはお分かりの通り、私をとても苦しめていた、タスクタスクという現場が終わったよ。で、今日終わって録音しております。終わんだね。いやー、久々にびっくりしたわ。あー、やっぱ始まったら終わんだなっていうことを改めて感じまして当たり前なんだけど、今までね、何十回何百回ね、現場が始まって終わったのを経験してきたかわからないので、私的には慣れてるつもりなんですよ。はい。まあ一期一会と申しまして、まああらゆる現場がね、はい、これお客様がいただいた、なんかこれなんですか、フランスのシャンパン、あ、シャンパンいいじゃねえか、シャンパンなんてな、気取ってやがってよ、いただいておりますので、シャンパンを飲みながら、お届けしておりますけれども、タスクタスク終わりました。で、これね、見逃した方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に今年の私の現場の中で言えば、まあ、様々、10本近くね、多分、作だったり演出だったり翻訳だったり関わってきたと思いますけれども、集大成的なね、作品できたんじゃないかなと思います。もちろん、稽古中とかにね、酔っ払って飲んだくれて、わーわー言ってるラジオの回もありましたけれども、結果的には、お見せするに足る、ぜひ見てほしいっていう作品にできたと思いますし、で、今日、これは酔っ払ってるように聞こえるんでしょうけれども、はい、お想像の通り酔っ払っておりまして、打ち上げが終わった帰り道で、うちについて、録音しております。本当はね、木曜日に更新するべきなんですけれども、まあ、いろんなことがあってや、こんなに大変な現場も本当に久しぶりだったからね、もういろんな人と散々喋り尽くしたので、今更ね、愚痴を言うつもりもないですけれども、今回タスクタスクという作品は、ポリーステラムというイギリスの女流作家が書いた作品を上演しまして、で、私なりに演出を施しまして、で、普段自分が演出するときっていうのは喋れてないね。普段自分が演出するときっていうのは、いい本であればあるほど何にもしないと。本がいい、俳優がいい、だったらもう、何も足さない引かないっていうのが一番だと思ってやってるんですが、今回はね、やっぱり本に触発されるところが多かったのもあるし、ちょっと前からラジオでちょこちょこ喋ってる、演出家、芸術家っていうのはいて、どうあるべきなのかっていうことも考えまして、演出追加てんこ盛りで、やった、作品でございました。だからね、見に来てくれた、見に来れたお客様は、本当本当にラッキーだなと思いますな。ここ1、2年でダルカラだったり、まあ、客演先って言うとおかしいですけど、プロデュース先でやらせてもらった成果が、すべて結実した。演出家の私にとって言えばやりたいことを全部ちゃんとやれた、素晴らしい、舞台だったと思います。そういう意味では、一つの悔いもなく、むしろ、なんでもっといろんな人が見てくれないんだろうって思いながら、終わる舞台でございましたな。いやー、まあでもね、大変だったよ。大変だったし、これまあラジオだからぶっちゃけて言うけれども、本当にありがとうございます。毎週ね、とてもたくさんの人が聞いてくれてるのはよくわかってるんですけれども。宣伝がこんなに難しい公演もないですよ。本当に。やっぱり一番の売りは16歳、15歳、14歳、9歳っていう俳優たちが、全シーンを立ち上げているっ ていうことが一番売りなんですけれども、でもそこばっかり立てすぎると、なんかこう、え？子供向けのお芝居なの？子供がやってるお芝居なの？っていうふうに思われちゃうし。え、じゃあ、いやいやいや、違いますよと、14、5、6歳でガチの演劇、可愛い劇やっていますっていうふうにアピールした瞬間に、いや、でも、やっぱり14、5、6歳、9歳なので、会話劇として、未熟なところももちろんある。でも、その未熟で目についた部分をとにかく叩きまくってきた1ヶ月だったので、もう自信を持ってね、先週お話した通り、自信を持って見に来てほしいと思っちゃいたんですが、なかなかね、そういう意味で言えば、どういう人に届けたらいいのかっていうのがよくわからない。で、やっぱ日本の今のさ、よくねえなと思うのは、社会問題に対する無関心さ半端ねえなと思うんだよね。だって今回、主要新聞社はもうほぼ全部取り上げてくれたんですよね。朝日さん、毎日さん、読売さん、産経さんとかね、あらゆる新聞に取り上げてもらって、で、こんなに深刻な問題は僕はないだろうと思いますよ。子供がこれだけ苦しんでいるんだと。で、当番とか、挨拶文でも言ってる通り、これはもう全くイギリスの話じゃなくって、今まさに現在進行形の東京都で起きている話を見える形で可視化してやってるだけなので、むしろ東京に住んでる人ほど、気をかけて欲しい問題だし、見るべきお芝居だなと思って上演しておりました。みたいな、社会問題的な意識も当然持ちつつ、だがしかし同時に演劇としては面白く楽しく、皆さんに興奮を持って見ていただけるっていうことをやっていこうと思うと、いやーなかなか大変な、1ヶ月でしたな。1ヶ月と10日、2週間ぐらいですか。本番期間も含めたら、まあ、約6週間、これにかかりきりになっていて、終わったね。けど終わるんだね、やっぱりね。ただ本当にこの6週間は大変だったけど、同時に、とても僕自身も学ぶところの多い、6週間だったと思います。やっぱりそのゼロから物事を考えたり、俳優っていう仕事は一体何をする仕事なのかとか、あるいは演出家っていうのはどこまで言ってどこまで言わないのかとかね。いろんなことを考える、現場が、このタスクでありました。でも今更ネタバレも減ったくれもないので、今回、見てくださった方はわかると思いますけれども、原作にないテイストを多数ぶち込んでおりまして、転換シーンとかを中心にして、フィン君の物語が、フィン君が見てる幻想というか、フィン君が見てる絵本の世界、フィン君が妄想している敵と味方の話みたいなやつが、転換シーンを中心にしてどんどん進んでいくんですね。これは、あんまり手前味噌的に、おいい仕事したなとか言うつもりないですけど、まあ、偉い評判も良かったし、僕もね、本当にやりたいことだったので、子供の夢、子供の妄想、子供の見ている世界っていうのは、自分にとってとても興味のあるテーマだったし、で、今回ね、アウリさんの全面バックアップを受けながらやらせてもらったっていう意味では、素晴らしく、形にはまって、戯曲内容にもはまったしね、ラストシーンなんかやっぱり、僕が言うのもあれだけど、とても感動的でしたな。姉ちゃんと兄ちゃんが、お互い、現実の厳しさみたいなことを認識して、そして庭に出ていくと、客席通路の中に飛び込んでいくっていう大きなイベントがあるわけですよ。彼らはここから先は大人として生きていかねばならないと、彼らはここから先、このクソみたいな社会の洗礼を受けながら生きていかなきゃならない。なんだったらもうそれこそ犯罪に手を染める勢いでなければ、兄弟3人一緒に入れないっていうぐらい深刻な状況に飛び出していく中で、でも弟のフィン君だけは、うまく決心がつかない。そこでね、兄ちゃんのエリオットが、 わわわわわわわわっつって、なんかインディアンの、劇の前半部分から何度か繰り返されていた、フィン君との遊びの合図っていうのをやることで、フィン君も、あ、お兄ちゃんと遊ぶんだ。お兄ちゃんは、楽しいことを用意してくれているんだ。お兄ちゃんと一緒に、外の世界、新しい冒険に出発するんだっていうところで、フィン君は、これ見てない人は何だかわかんないと思うんですけど、劇中設定年齢、7歳かな、のフィン君は出ていくと。でも、兄ちゃん姉ちゃんの方はむしろ現実の厳しさをよくわかっているけれども、でフィンと一緒にいるために、あえて虚構をやってやると。あえてお芝居、レッドインディアンのおたけびと呼ばれる、虚構をやってやるっていうようなラストに私は収束させて上演しました。だからポリステラムという、これイギリスの作家ですけれども、ポリステラムにぜひ見せたい作品になりましたね。本当に。全身全霊、全知全能をかけてやったお芝居だったと思いますし、実際とても評判が良かったので、とても期間が短かったのは残念ですが、ざまあ見やがれと。やっぱりね、現代演劇、現代演出、面白いところがたくさんあるぞっていう意味で言えば、とても私にとっても、収穫の多い現場でしたな。まあけど終わったから。はい。終わった以上は、まあまあ、次の作品でもっといいものを作るっていうことしか目標がないので。タスクタスクは本当に久々にね、奇跡的にいろんな、要件が合わさって、本当にやっぱり、俳優たちのキャスティングも成功したし、大人たちのキャスティングも成功したし、スタッフもね、いい人って、別にいい人だからいいわけじゃないんだけど、ちゃんと演劇をやろうって思う、ちゃんと演劇のための工夫をしようっていうクリエイティブなチームが出来上がっていたので、そういう意味では素晴らしい舞台でしたな。あんまり自分で自分の舞台を絶賛したりはしないし、今回ももちろんね、あそこがもっとこうなればとか、このシーンはこうなんだよなとか、ありますよ。あるんだけれども、ただ、まあ私というね、演出家が、やった仕事としては、非常に、自分のやりたいことがやれたっていう、タスクでございました。はい。で、先々週からお便り一部しか紹介してませんが、今日はね、ちょっと選んでる時間がなかったので、全部紹介していきます。はい。全部のお便りに面白トークで返していこうと思うんですけれども、はい、いきます。長いね、いきなり長いね。はい。谷さん、こんばんは。犬も食わない千葉。あ、これ、先週やったやつだ。はい、はい、終わりました。はい。ね、先週千葉喧嘩の話やりましたね。はい。あ、来ました。続いてのお便り。ツイッターのタスクタスクでは00年代を彷彿させた、某世界最高峰ガレージロックバンドの音楽を多用しておるとのことですが、以下のバンドのどれですか？ジャスラックさんがうるさいのでお答えいただかなくて結構ですが、もし当たりがあったら褒めてください。ということで来ましたが、書いてある選択肢がアークティックモンキーズ、素晴らしいバンドですね。僕も好きでよく聞きます。はい。ストロークス、もちろん00年代を代表するバンドでしょう。もちろんガレージロックの最高峰ですな。これ僕わかんない。このバンド知らねえ。2220S。ごめんなさい。わかんないです。ごめんなさい。本当にごめんなさい。はい。ギターウルフは出さねえよ、さすがに。ホワイトストライプス。ザ・ホワイトストライプス。で、ウィキペディアで検索していただければ一発だと思いますので。はい。もう間違いなく、00年代最高峰のバンドの一つですね。私の個人的な趣味で言うと、リバティーンズがもう大好きなんですけれども、僕の親友にアキラが何人かいまして、皆さんご存知、神奈川芸術劇場カートの、芸術産業を今やってらっしゃる、もう芸術監督になったのかな？の白井明さんももちろん僕の明友達だし、悪い芝居の山崎明も明、仲いい明ですし、 あとは、5、6年前にね、一緒に、ジャニス・ジョプリンの芝居とかをやったりして、で、二人で、ペペロンチーノ作ったり、酒を飲んだり、バーに行ったり、ライブに行ったり、で、最近再会しましたけれども、もう一人、大切なアキラっていうのがいましたね。で、そのアキラから教えてもらったのが、リバティーンズだったんですけれども、そこから延長して、はい、00年代のガレージロックっていうのは素晴らしいなと思って聞いております。はい、皆さんも、ガレージロックってなんだろうなと思ったら、ガレージロックで検索して、出てきたやつを聞いてもらえれば、あ、こういうことかと思っていただけるんじゃないかと。で、やっぱりね、選曲は今回とてもこだわりました。とてもこだわりました。昔のお話にはしたくないし、かといって時代不明のお話でもない。ってなると、やっぱり現代の音楽を使うしかない。かといって別に2015年、今まさに絶頂の音楽を使うわけでもないし、もっと言えば、その2015年に流行ってる音楽っていうところで攻めていったら救い取れない空気感っていうのはやっぱりあるんだよな。特にあの三兄弟にはガレージロックが絶対ハマるっていうことで、ガレージロックのザ、ホワイトストライプスを対応させていただきましたが、でジャスラックうるさいことないですよ。はい。ちゃんと我々使用料払って使っているので、はい。もうどんどん行っていこう。はい。ジャスラックが嫌いだけど、そういう意味では、ガレージロックを、しっかり使わせてもらったいい公演だったと思います。はい。続きまして、続きまして、ラジオネームアイクールさん。谷さんこんばんは。1年かけて30キログラムほどダイエットしまして、すごいな、お前。バカ野郎か、30キログラムってもう別人の領域だからね。その後3年ほど体重キープしてます。結果としておしゃれが楽しくなり、洋服をいろいろ買ってしまうようになったので、お財布が緩くなりました。ああ、なるほどね。これでは良くないと思い、最近家計簿をつけ始めました。谷さんはプライベートで家計簿をつけていますか？また、お芝居の予算管理は通常、誰がどのようにしてるんでしょうか。はい。普段のお芝居の予算管理は制作さんとかプロデューサーがしっかりやってくれているんですが、まあ、劇団の声になると僕がですね、一応社長みたいなもんですからね。ちょこちょこ確認したりはもちろんしますし、そういう意味では劇団のお金の推移とお金の出たり入ったりってことに関しては結構細かくやっているつもりです。やっぱりね、お世話になった方にちゃんとお支払いしたいし、もらうべきお金はちゃんともらうべきだしっていうことで、割とちゃんとしてるつもりなんですが、まあ、私生活のね、プライベートの家計簿なんてつけてるはずがないよね。もう使ったら使いっぱなし、遊んだら遊びっぱなし、ああだこうだわーわーわーってやっていて、毎月毎月ひでえ量の酒を飲んで出費して、おるわけでございます。で、まあ嬉しいことでもあるけど、なんか後輩が増えたので、やっぱりさ、まあ年齢近い後輩だったら別におごりも何にもしないけど、さすがにね、実際15歳違うってなったら、まあちょっと自分がおごってやんなきゃなと、自分も先輩におごってもらった分、あ、やっぱり後輩と飲みに行った、喋った、飯食った、じゃあこれぐらい出してやるよっていうのはやっておる分、ザカザカ意味のわかんない感じでお金は減っておりますが、家計簿はつけてないね。一時期つけてたこともあったんだけど、自分で iPhone のアプリとか使ってね。続けしないのでね、なんかね、楽しんでつけるっていうのが大事ですよね。家計簿とかね。僕ももうちょっと余裕があったら、どれだけ節約したらこういう生活ができて、こういう生活ができるんだから、10年後、5年後にはこういう買い物をしてっていう、なんか大きめの計画を立てられればいいんでしょうけど、余裕越しの金なんか持たねえよ、こちらは。なんか昭和に生まれて平成に生き残った最後のブライハっていう風に、私は自認しておりますので、じゃがじゃが飲んで、じゃがじゃが遊んで、今日はやるぞっていう時には、もう今日はやったらいいんじゃないかなと。思っております。はい、続いて。はい。よっしゃ、ざまみろ。まさこさん。谷先生、こんばんは。タスクタスク初日おめでとうございました。初日の出来はいい初日でしたか？前の公演 従軍中のウィトゲンシュタインの初日の夜の谷先生の様子を思い出すと、ハラハラドキドキです。初日を終えての感想、ウィトゲンシュタインとの差は何かとかお話していただけると幸いです。オーサー、ディレクターとの違いによる差等もあるのでしょうか。このお話とても面白かったです。公演も更新も楽しみです。チワ喧嘩は、絶賛停滞中。ありがとうございました。はい。先週のね、チワ喧嘩のご相談でしたね。まあ私のアドバイスは何の役にも立てなかったっていうことでしょうな。まあまあまあ、人の恋路を邪魔するもんだよ、馬に蹴られて死んじまえっていうことで、首突っ込まないのが一番いいですよね。本人同士でガーガーやってりゃいいんだよ、もう、本当に。いや、初日は僕はなかなか嬉しい初日ではありましたな、本当に。いわゆる、なんか、おざなりダブルコールみたいなやつって大嫌いな私ですけれども、今回はもう始まる前に、スタッフ各位に言い含めておきまして。ダブルコール俺大嫌いだなって、マイクを使って劇場図に響く声で、皆さんお知らせがあります。私はもうカーテンコールさっぱりした一回こっきりが好きです。っていうことを言った上で、だからもうダブルコールとかってよっぽど落ち着きがない、よっぽど収まらない時以外はやりませんって言ったけど、まあ起きたダブルコールだったので、そういう意味では良かったんじゃないですかね。もちろん、切り分けて考えなきゃいけないのは、当然ね、若い俳優ってやってるわけなので、当然若い俳優を全員捕まえて全員良かったなんてことはもちろんないわけですけれども、でも、私自身もお客さんに見せるっていうところで、一つ、試されてるわけですよね。今回のこの演出プラン、今回のこの流れ、今回のこの照明、今回のこの音響、合ってんのかな、どうなのかなっていう、試されている中で、一回、
はぁ、眠いね。
はぁ、一回引っ込んだ役者が、谷さんはダブルないって言ってたからなって言ってたけど、でも、あまりにも収まらないから、ダブルコイン出てきたっていうのはとても感動的な光景でしたな。うん。よかったんじゃないですかね。僕個人の考えだけで言うと、僕はよかった。よかったよかった。本当に。いいもの作れましたよ。はい。続きまして、アイクルさん、あれさっきなかったね。タリさんこんばんは。タスクタスク見てきました。ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。はい。エリオット、マギー、フィンの3人が開演直後からラストシーンにかけて、時間の経過とともに雰囲気が変化していくのがよく分かったのが印象的でした。特に最後のエリオットとマギーの叫び合いが印象に残っています。話は変わりますが、タスクタスクでいただいた折り込みチラシを見て驚愕しました。来年、バギナモノログスの演出、翻訳をされるんですね。バギナモノログスは、以前、日本で上演された、すいません、しゃっくりが止まらないですね。以前、日本で上演された時に見に行きたいと思いつつも行けなかった作品で、今回、谷さんが翻訳もされるということで、楽しみが一つ増えました。絶対見に行きたいと思ってますということで、はい、ぜひ見に来てください。はい。我々の中ではこの本番期間中に打ち合わせしましたが、ぜひとも、マンコの話と、マンコの話っていうタイトルで世に出そうと思って、企画を続けて、進めております。これで、うわ、下品だわ、ハレンチだわって思った方がいらっしゃったとしたら、てめえの方が下品でハレンチだから考え直せっていうことですよ。まあ、もともとね、マンコって呼び名がどうなのかっていう議論はもちろんあるんですよ。僕も生半可な覚悟でできない本だってことはよくわかっているので、いろんな人にアンケートを取りまして、あなたはあなたの女性器を何と呼んでいますかっていうふうに日本人にアンケートを取ってみたら、もうそもそも呼び名がないっていうのが一番多かったんですよね。まあまあ、一般的に多いのはマンコですけど、でもマンコってっていうパターンはどっちかっていうと、彼氏に言わされたとか、なんか、エロ DVD、エロ漫画でそう書いてあったから、みたいなことで、消極的な理由が非常に多かったんですけれども、まあでも、いろんな人に話を聞いても、やっぱりそれ以上にいい女性記名称がないので、マンコの話。で、みんな集まってちゃんとマンコの話をしようと。素晴らしい機会ですよ。 女性のセクシャリティっていうものはね、こんなに秘匿されて、裏に隠されて、なんか言っちゃいけないことみたいに扱われるべきではないと僕は思うので、いいじゃないですか、マンコだしね。ざまみやがれ。はい、やりますよ、来年。はい、6月です。7月か。でもその前にダルカラもあるんで、ダルカラをぜひよろしくお願いします。はい。谷さんこんばんは、青嵐です。はい、ご無沙汰してますね。今週は全部紹介してるけど、青嵐さんはね、しょっちゅうメールくれてたんでよく覚えてます。はい。タスク、千秋楽おめでとうございます。あ、千秋楽の後にこれメールくれたんだね。見られてよかったと思う作品でした。最後の暗転で、この子たち、これからどうするんだろうと思うと泣けてきてしまいました。ざまあ見やがれ。俺も泣いてよ。あんまり自分の作品で泣かないですけど、今回はね、結構泣きましたね。はい、こっから質問です。谷さんは妹さんがいると何かで見た、覚えがありますが、谷さんにとって妹とはどんな存在ですか？また子供の頃の妹さんとの思い出を一つ教えてもらえませんか？私は兄が二人いるので、タスクタスクを見ていて、お兄ちゃんかわいそうと思ってしまいました。私の方がずーっと大人だよなーと子供の頃思っていたことを思い出しました。それではまた青嵐つって。でも青嵐もう一つ来てんだよな、これ。はい。先ほど送った質問ですが、演劇に全然関係ない質問になってしまったので、メール破棄してください。ごめんなさい。また質問考えて送ります。演劇に全然関係なくねえよ。何を勝手に言ってやがるんだ。なんだ？世の中に演劇に関係ないことってあるのか。言ってみやがれ。ね、兄妹の関係とかね、その作家演出家のプライベートとか、あるいは僕ん家の水道の話とか、目の前に溢れているゴミ箱の話とか、深夜4時30分の東池袋の話とか、全部演劇ですからね。関係ない話ないと思いますよ。僕の妹はなかなか、できた妹で、こんな、詳細に話すと妹から怒られるので言わないですけれども、僕が26、7ぐらいの頃かな、うん、ようやく演劇で独り立ちでき始めたかどうかっていう頃ぐらいに、お袋経由で話を聞いたら、ケンイチは大丈夫なの？生きていけるの？お金あるの？っていう話を聞いてる中で、あるある大丈夫って嘘なんだけど、嘘だよ、その金なんかあるわけないよ。苦労してきてんだよ、こっちも。で、わーわー言ってて、大丈夫だよ、母さん心配すんなって言って、でむしろ、あ、美奈子は就職した。美奈子っつうんす、うちの妹。美奈子は就職したけど大丈夫なの？みたいな話を聞いたら、あ、美奈子はもう、とても節約して、とても堅実にやっている。で、当時ですよ、当時、貯金がもう、5、600万あるって言ってたので、恐ろしいよ。だって、僕がその時お袋になったのは、母さん悪い、金貸してくれっていう話で会ってるのに、妹がさ、僕が借りたのせいぜいなんか数万円ですよ。もう2、3万ぐらいの話ですけど、妹はもう600万ぐらい貯金してるっていう時の達成のなさって言ったらないですよね。そういう意味で言えば、とてつもない屈辱を味わったし、まあ、けど、妹がしっかりしてくれている分、僕がチャランポランでいい加減で面白半分で、あれもやりたい、これもしたい、今回こんな面白さがあるよって言って演劇に、ね、全人生かけていられるっていうのはね、素晴らしいことだなと思いますけど。まあ、うちの妹の話はね、ちょっと長くなっちゃうし、面白いエピソードありまくるので、かといって、うちの妹という一般人の話なので、あんまりね、あんまり言えないです、細かいことは。はい。はい、はい、はい、はい、じゃあ次行ってみよう。はい。また千秋楽見てくれたんだね。これ、まさこさんかな？はい、もう全部紹介するよ。谷さん、谷先生、こんばんは。ね、谷先生って言い方なんか、癖になっちゃいましたね、皆さんね。はい、先生でも何でもないよ。はい。タスクタスク千秋楽おめでとうございました。お疲れ様でした。まさかこんなすごい作品だとは思わず、内容も俳優たちも壮絶で、今でもうまく言葉にできません。何より衝撃的だったのは物語と同年代の、演者にするということがこんなにも不可欠なことがあるんだということです。だから言ってたろインタビューからこれはもう同年代でやんなきゃしょうがねえぞって言って。なんだこれ、読めないこの漢字全くの全手、 全くもって違うよね。全くもってだったら振り仮名いるよね。しかしてっていうは読まないだろうけど、まあとにかく講演が始まる前に谷先生がおっしゃっていたことがその通りだったことです。私嘘つかない。はい、インタビューでもあのセールストークだけじゃなくて本当のこと言ってます。はい。夢や猫ちゃん、ウィトゲンシュタインと次々衝撃の演劇を体験していたので、まさかそれすら凌駕するような演劇体験が2015年間もなく終了という今待っているとは、見に行って体験できて心の底から思います。心底から思います。ありがとうございました。このあまりの原作通りの世代の起用の凄さに、どの作品も演劇もすべてそうした方がいいんじゃないのか、嘘は所詮嘘っぱちなんじゃないかなんて極端な思考に飛んでしまったんですが、全校庭少女夢やがそういえば大人が子供をやっていてめちゃくちゃ面白かったやないかと思い出しました。また衝撃を受けました。この両方演劇ということの面白さ、この違い共通点など、この面白い演劇の話をどうかお聞かせください。その後格好書きで、俳優の起用にしろ、囲み舞台にしろ、美術とか音楽とかありとあらゆることにしろ、それによる効果、観客がこう感じるということがなぜ分かってしまうんですか、その手のひらで、手のひらの上で転がされている気持ちですと感動しています、ということでありがとうございます。最後の質問に答えると、僕も客席から見てるから同じ気持ちで客席にいますよっていうだけですね。本当にね、ここでこの安定は長いとか、ここでこの音楽はガチでかっこいいとか、そういうだけでやってるだけですので。ただ夢やとの比較は面白いね。演劇ってどれだけ虚構を語れるかっていう大きさがあるので、実年齢が一番素晴らしいっていうことでは本来ないはずです。ただ今回のマギーとエリオットとフィンと、まあ、キャシーの叫びっていうのは、あれは大人の俳優が想像してこんな感じかなって言ってやるには良くないものだろうという直感が働きまして、で直感がいつも常に必ず正しいんですな。皆さん、わかんない、わかる方はわかる、わかんない方はわかんないかもしれないけど、一生懸命考えたことよりも直感が一番正しい。これ将棋の羽生善治さんも言っておりますけれども、直感です。もうすべて直感です。だからもうオーディションでお会いした時にこいつらでやるしかないっていうところに行けたので、それで実年齢でやってるだけで、そんなね、僕だって好き好んで実年齢でやってないですよ。それはまあ18歳20歳25歳って言った方がさ、それは達者だろうし、経験もあるし、バカも踏んでるし、それはいいんだろうけど、そういうことじゃないんですな。実年齢でやることに意味があるっていう、孤児もの育児ものでしたな、今回はな。本当に来年ね、私が翻訳で関わらせてもらうオーファンズっていう作品があるんですけど、それもなんか似てんだけどさ、なんかお母さんもお父さんもいないっていう家庭の話なんだけれども、でもそこは演劇の魔法を信じて、演劇の魅力、演劇の可能性を信じて、実年齢よりちょっと上のキャスティングでやってますけれども、それが悪いわけじゃないんだよね。僕が今回重視したのは実年齢の俳優しか持ってない危うさ、面白さ、強さ、荒っぽさみたいなことだったし、これタスクタスク見た方はわかるんじゃないかと思いますけど、やっぱり中盤後半以降のあの叫び、あの訴え、あの言葉っていうのは同世代でやんなきゃしょうがないですよ。あれを20代の俳優が一生懸命役作りしてやっても出せないところは本当にあったと思うし、そう思うとね、タスクタスクいい作品でしたな。よかったよかった。不安もいっぱいあったし、酔っ払って、あまりの投資稽古のひどさに酔っ払って暴れてパソコン一台お釈迦にしたりして大変な損害を被ったりもしたし、現場の苦労といったらまあなかった。こんなにストレスのある現場はもう久しぶりだなと思ったし、でもう稽古行くために体力作んなきゃいけないから体力作って早起きして、でお酒も控えてとかもやってたし、まあ大変だったけど、まあね、千秋楽の興奮もありつつ言うならばやってよかったお芝居でしたな。いろんな意味で今の私の演劇に対する問題意識っていうものがとても如実に反映されていたお芝居だったんじゃないかなと。 で、じゃあどう如実に反映されていたのかっていうことは、まあ、また来年お芝居やるからそこでぜひね、確認してください。はい。ダルカダポップ、第17回本公演、演劇っていうタイトルでやりますので、はい。ぜひ楽しみにしてください。ダルカラダポッドキャストではお便りを募集しておりますので、DC ポップレイディオ @gmail.com までお待ちしております。基本的には全部は紹介しませんが、今日はね、勢い余ってめんどくせえからもう全部紹介しちゃったし、こうやってね、まあ、自由に喋ってるのが楽しいんだろうな。うん。本当はね、なんか演劇に関してもっと真剣かつ真面目かつテクニカルかつ、正確に記述した方がいいんじゃないかと思って今なんか文章化も考えていたりすることもあるんですが、まあでも今日でタスク終わったからさ、そこはもう見逃してくれよ。明日からまた一生懸命仕事するので、はい。いやー本当にありがとうございました。見逃した方もたくさんいらっしゃると思います。タスクたくさんいらっしゃると思いますけど、本当にね、見てもらえた方々、ありがとうだし、ラッキーだね。あんなにいいラストシーンはなかなかないですよ。はい。それではまた来週、ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。